頑張れ日本、コロナに負けるな。吐血と下血。突然血を吐いたり血液混じりの便が出たりすると驚かれる方が多いと思います。このような吐血や下血は胃や大腸からの消化管出血が原因です。吐血は胃潰瘍や胃がん、食道静脈瘤、出血性胃炎など上部消化管の病変が多く見られます。下血は上気の上部消化管の病変に加え、出血性腸炎や虚血性腸炎、大腸憩室症、大腸がんなどの下部消化管の病変が原因となります。出血したばかりの血液は真っ赤ですが、時間が経ち胃液などが混じって酸化されると黒っぽくなります。ですから吐血や下血した時の血液の色、それから出血量などは原因を探る場合に大変参考になります。例えば赤い血液混じりの便が出た場合、その原因は大腸からの出血を考えます。また黒色の排便があった場合、出血から時間が経過したものと推測できるため、胃や十二指腸などの上部消化管からの出血を考えます。この際の便の色は本当に真っ黒で、コールタールの色に似ていることから、タール便と呼ばれています。吐血、下血の症状では、病変がどこにあるのか、早急に検査を行い、原因を調べることが重要です。特に色調が真っ赤で出血量が多いときは、緊急内視鏡での止血治療が必要となることもあるため、救急医療を行っている病院にご相談された方が良いと思います。森川内科クリニック、森川隆先生。森川先生の写真があります。帯状疱疹後神経痛。帯状疱疹後神経痛は帯状疱疹によって神経が傷つき変性してしまうことが原因で起こる慢性疼痛症候群です。特徴的な症状は、下着が触れただけでもヒリヒリする痛みや、じっとしていても発作的な激しい痛みが繰り返されるのが特徴的で、ひどい人では夜も眠れないほどです。帯状疱疹は子供の時にかかった水疱瘡のウイルスが体に潜み、疲れなどで免疫力が低下した時に起こり、3人に1人が発症すると言われています。高齢者に多い病気で、神経があるところならどこにでも現れますが、特に顔や胸に多く、痛みと水泡を伴う発疹が帯状に片側のみに現れることが特徴です。チクチクした痛みや発疹があれば、できるだけ早く主治医に相談し治療を始めてください。早めに治療することで後遺症である帯状疱疹後神経痛をある程度防げます。帯状疱疹後神経痛に移行しやすい人は60歳以上の人や皮膚の発疹が重症だった人です。治療法としては各種の内服薬、神経ブロックや理学療法がありますので、痛みを我慢せずにかかりつけ医とよく相談されて治療されると良いでしょう。またストレスや疲労が痛みを増す原因となることがありますので、睡眠を十分にとってリラックスして過ごしてください。宮古クリニック、宮古雅彦先生。宮古先生の写真があります。